ハロー、ポッドキャスト。まあ、一寸先は闇というか、まあ、そういう話をしてみたいと思うんですけど、なんかこう、為替のトレーダーみたいな人がいて、なんかね、めちゃくちゃお金溶かしてる人いるんですよ。で、この、調べてみると出てくるんですけど、なんかね、その、為替トレードとか、まあ、為替だけじゃないんですけど、まあ、いわゆるこのトレーディングしてる人が自分の資産公開して、なんか自分の損益を、なんかこう、SNS 的に表現できるというか、まあ、ランキングがあるんですよね。まあ、ランキング機能を持っている、まあ、そういうトレードアイランドっていうサイトがあるんですよ。で、これなんかこう、GMO クリック証券か。まあ、ここがやってるやつがあって、要は自分の証券口座なり、そのなんか為替口座で何でもいいんですけど、まあ、連携して、で、そこでの売買記録ってのを日時で全部ね、こう表示してくれて、で、それをなんかこうランキングにするっていうね、トレードアイランドっていう、なんかそういうサイトがあるんですよ。まあなかなかこれもすごいんですけど、まあでもなんかこう、そういうのをね、登録して、なんかこう表立ってね、こうなんか、そのトレーディングするっていうところも、なんかまさにこのなんか、インターネット的というかね、なんかこうみんなに共有して、でもちろんもね、なんかこう爆益したりとか、あるいはなんかこう大きな資産とか持ってたりすると、まあなんていうのかな、こう一つ説得力を持つというかね、まあそういう側面も、まあつまりね、そういうなんかこうインフルエンスする力を高める、普通にね、トレーディングしてるだけだと自分に閉じてますけど、まあそれを外の世界にね、開くことで、まあなんていうか、こうインフルエンス力も高められるというか、まあそういうことを期待してるんですかね、わかんないですけど、まあ承認、まあその承認欲求をね、満たすとか、まあいろんなことがありそうですけど、まあ、そういうサイトがあるんですよ。で、そこでね、なんかそのいろんな人たち登録してて、なんか何千人か登録してるみたいなんですよね。で、これ見てみると、まあ非常にこう奥深いというか興味深いなって思うんですけど、なんかその資産額とか、まあ、資産額ってのは要はその証券口座ね、入ってる資産額ってところと、で、あとはその収益率とかね、全部出てくるんですよ。で、全部ランキングになってるっていう、なかなかえげつない感じなんですけど、で、この中になんかね、こう、FX スパシーバさんって人がいるんですよ。で、僕、正直この人のこと全く分かんなくて、ただ、そこの、トレードアイランドってところに載ってるってことは分かってるんですよね。で、この方がね、なんか爆損してるっていうつぶやきをね、なんかこう、情報をまとめてる方がいるんですけど、その人がつぶやいてたこともあって、そこで知ったんですよ。今年の、2024年に入ってからね、1月ぐらいに知ったんですよ。で、なんなのかっていうとね、この方すごくて、なんとね、2023年12月末、つまりその2023年の終わって2024年が始まる時点で、この人ね、総資産額13億円なんですって。13億円ね。なんかもうそのまんまね、ゆったりやってきゃいいのになって思うんですけど、まあとりあえず13億円あったみたいなんですよ。まあ、この奥の中の人がね、どういう人が本当にその証券会社とつながってる桜じゃないのかみたいな話ってのはよくわかんないですよ。まあ、ただ、連携はしてるって話なんで、でも少なくともそのシステム的には嘘はついてないと思うんですよ。まあ、その先にいるね、運用してる人が、実はその中の人とかね、中の人じゃないとか、そういうのはわかんないですよ。真偽はわかんない。でもまあ一応状態としてはそんな風になっていて、つまりランキングに載っていて、この人がいわゆるその資産額で言うと第1位になってたんですよ。このね、あくまでも GMO クリック証券ってところの、まあ、その証券口座に入れている、総資産ってところの観点で見たときに、この人がね、第1位ってなってたんですよね。そして、今、2024年の2月末、今ね、このポッドキャスト撮ってるんですけど、そこから2ヶ月経ってるわけなんですよ。で、1月、2月ってあったんですけど、そこのね、成績。まあ、これね、もう調べていただければ一目瞭然というかね、まあ、知ってる方は知ってるよって話だと思うんですけど、現時点の総資産額ね、13億円から現在いくらになってるかっていうと、なんとね、今1月見てた。ね、ちょっと2月にすると、4億2000万。なんとね、なんか、9億円ぐらいもうなくなってんすか、この人。半端ないっすよね。まあ、みたいな感じらしいんですよね。そうだよな。だって13億円あったのに、今5億、あ、ごめんなさい。現在資産、そうね、4億2000万だから、うん、そうだ。だから、9億円か。なんかもう自分で喋っててよく意味わかんなくなっちゃうんですけど、なんかこの人ね、たった2ヶ月間で9億円なくなっちゃったみたいなんですよね。いやー、これはやばいっすね。なかなか半端ないなって感じなんですけど、まあ、っていうところもあって、で、やっぱりその、 これおそらく、まあ、そのトレーディングってまあある意味でちょっとギャンブル的な側面もあるので、まあ、そのトレーディングだからって話ではないんですけど、まあ、つまりなんていうのかな、このある時になんかそのすごいね資産額持っていたとして、まあ、もちろんそこに至るまでの積み上げってものは存在して、まあ、一つなんかこう何かしらの成功みたいな感じで、まあ、そこにたどり着いたって話ではあったと思うんですよ。でその時点だけを切り取った時に確かになんかこう、まあ、勝って、まあ、ある意味でそれは勝ってるって状態なんですかね、まあ、勝つとは何ぞやっていうのは難しいんですけど、まあ、勝ってる状態みたいな風になったとしても、もう本当にたった2ヶ月ですよね、まあ、こんだけなんかこうなんつうのこんだけの勢いでなんかこうなくなってしまうというか、まあ、これはなんかもう本当に驚き以外何物でもないって感じに見えてしまって、で一寸先はやめたなって話っていうのはまさにこのことで、だからなんかこうある状態としてね、なんかこう勝ってる、例えばなんかその勝ってる人がいるなみたいなものを見た時に、まあ、そのある分野でね、それぞれの分野でなんかこうすごくキラキラしてるなみたいな人がいた時に、なんか結構ねそのたまに焦燥感に駆られる場面とか、まあ、人生であるかもしれないって話があるんですけど、まあでもそれはなんかこうある、ね、一状態であったとして、まあ、そこからさらにこう上に行くのか真ん中行くのか、やっぱり下に一旦行くのかみたいな話とかってあると思うんですけど、まあ、それも含めてね、やっぱりなんかこう、なんていうのかな、こうなんか人生は波じゃないんですけど、寄せては返すね、波というか、寄せる時もあれば返す時もあれば、でもまたね寄せ返す時もあればっていう話で、なんかまあ本当になんていうかこう目の前のことにねこう一喜一憂しても意味もないし、かといってなんかそのすごい成功してる人が仮にいたとして、まあ、その時にたまたまね自分の心理状態的になんかすごいなみたいなこととか、あるいはなんかそのなんかこう焦りみたいなものをね感じちゃうみたいなこともあるかもしれないですけど、まあ、そんなことしても意味がなくて、まあそのあくまでも状態であると、でどうなるかわからんと、ただその淡々とその大事なことは続けることというかね、まあ、そのやりたいことがあるんだとしたら続けることであったりとか、まあ、そういうなんていうかな、この負けない、とにかく大きく負けないっていうのは、まあ、マジで大事なんだなってことがこのねなんか FX スパシーバさんって方のこのトレーディングのねこの様子を見て、まあ、改めて感じたことでございますという、そういう話でございました。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、 IT というのは私が極快拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。まあだからやっぱりこうなんていうのかな、まあ樽を知るっていう言葉が少し思い浮かんだんですよね。樽を知る、まあ、どこで満足するかって話、まあ、もちろん満足しなかったから、その例えばねこの方で言えば13億円みたいな、まあ、そういう凄まじい資産をね築いたって側面はあったと思うんですけど、まあ結局これもなんかこうなんかどんどんいけるってなっちゃうんですかね。どこでこう線を引くって、まあ、やっぱマジで難しいんだろうなって思いますよね。あの投資家のテスラさんってね人有名ですけど、この人ね最近つぶやいてて、なんとねこれまであの最近までね資産80億円っていう話をしてたんですけど、なんと100億円いきましたみたいな話になっててお大台に乗ったか。まあでもあの人ね日本株専門だから、今日本株ねもうなんかめちゃくちゃ来てるじゃないですか、まあ、つまりねそういうところにもう張り続けた、とにかく張り続けたってところのね継続性ってところはまずすごいんですけど、まあやっぱりその信用買いとかもそういうのじゃなくてね、まあ現物メインで多分やってるっぽい雰囲気はあるんですが、まあ、とにかくねこう大きく負けないってところに多分かじ切ってるような感じもあって、まあ、大きく負けないけど大きくも勝ってるし、まあ、どうなんだろうな、どういうトレーディングしてるのか未だに分かんないですけど、まあでもなんてかやっぱりそのまあやっぱ上を目指そうと思えばねなんかこうキリがない、でもそれをいつやめるのかって話で、一方でそのあまりにもねこうそのリスクをかけすぎてしまった時に、まあ、今回のようにね9億円ですよ。だってもう人生3回ぐらいでいけんじゃないですかね。まあその生涯年収って言われるもののね数字から逆算するんですけど、まあそうじゃなくたってまあいろいろなんかこうできそうな感じするじゃないですか。まあもちろんねそれもそれでなんかもうすでにこのレベルの人になっちゃうと、なんかもうそのトレーディングしてること自体が楽しいっていう可能性もあるので、まあだから別にどういうお金の使い方しようがね、その人の納得感があれば別にいいやって話なんですけど、まあ自分みたいなね、なんかそのちょっと小市民的な発想をしてしまう人だと、なんか最近ね、僕ちょっとあのプレミアリーグってね、サッカー、最近だけじゃないですけどね、もう結構ここ数年ずっとよく見てるんですけど、 その溶かすお金があったらなんかこうイギリス渡ってね、なんかこうプレミアリーグ生で見たいな、そのための軍資金にしたいなみたいなことを思っちゃったりとかね、しちゃってっていうか、まあつまりそういう体験とかもなんか十分にね、なんかもう本当に満足できるレベルでなんかやれるじゃないですか。まあみたいなね、なんかそういう凄まじいお金だから、難しいなって、まあ難しいなってところですね。なんかこう言語化うまくできないんですよ、これ本当にね。なんか何とも言えないというか。ただまあそれがね、ありがたいことにこういうふうに表面上見えてるから、自分自身がそれを、そのね、大失敗をしなくても、なんかそう、まあもちろんね、その、僕はね、その前にちょっと皆さんに共有させていただいたんですけど、少しね、その爆損をしまして、まあ、その時にそのアナロジカル的にはもうね、どういう心理状態とか、もうどういうことがダメでとか、もう全部身に刻まれた感じになってて、まあ、その延長線上、まあ、その体験があるからこそ延長線上でこのね、この人のこのその毎日のね、なんか損益数字になってるんですけど、まあ、見ていただければね、わかると思うんですけど、まあその中でね、まあどんな感じなのかなってこう想像ができるというか、まあそこからね、やっぱりこう、まあせめてものね、この人が今こうやってこう公開してくれることをありがたいなと思いつつも、自分の人生にこう生かしていくみたいなね、まあ、そういうマインドがね、あってもいいんじゃなかろうかみたいなね、そんなことを思いまして、今日はね、こんなお話をさせていただきました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。Have a nice day!